手向けた花。学生時代、ある夏の終わりのこと。セミの死体もいつの間にか少なくなって、少し風も涼しくなってきたその日の夕方、僕は親友と墓場に出かけることになった。その日は何も肝試しをしようというわけではなく、数年前に亡くなったという親友のいとこの墓参りのために墓場に行くことになっていた。本来無関係な僕がその人のお墓に出向くというのもおかしな話だが、親友にとってもそのいとこというのはほとんど会ったことのない親戚 A でしかなかったらしく、今回たまたま母方のおじさんに掃除を頼まれたからでなければ行かなかったという。そう、つまり僕はお墓の掃除をするのに駆り出されたアルバイトもどきだった。はじめこそ親友、つまり七七と墓場なんて冗談じゃない、今までどんな目に遭ってきたかと断ったが、そう、お前は困ってる親友を見捨てるんだな、そういうやつだったんだと、まるで極悪人のような言い方をされては無下にすることもできず、僕はついていくことになった。その墓場、いな、霊園と呼ぶべきか、とにかくそこは意外にも綺麗にされていて、僕らが掃除する必要なんてないように見えた。しかし実際七七のいとこの墓自体は結構汚れていた。いつ備えられたのかわからないようなまんじゅうのようなものがカピカピになっているし、花は枯れて茎のみになっていた。これじゃあこの人も浮かばれないね。僕は何気なく口にした。僕だったらもし自分が死んだらお墓には毎日じゃなくていいから綺麗な花を飾ってほしいし、供え物なんかなくてもいいから掃除は綺麗にしておいてほしいと思うから。しかし隣で黙々とゴミを集めていた七七は表情を一つ変えずに、死人に花もクソもない、花なんか生きてる人間の自己満足でしかないだろ、死んで果実が咲くんなら墓場は今頃花だらけだと言った。その言い方には何の感情もこもっていなかった。ただ冷たく僕の心の底の方に突き刺さるだけだった。なんでと僕は思った。ミミコが死んだあの時はミミコが寂しくないようにと花壇に埋めてくれたのに、どうしてそんなことを言うのだろう。それは今にして思えば七七が変わり始めていたからなのだろうとわかる。少しずつ七七が今までの七七でなくなっていくサインだったのだろう。けれどその時僕はそんなことには気づかず、ただ悲しいとしか思わなかった。なあ、水汲んできて。あ、うん。そんなことを考えていると七七が僕に水汲みを頼んできた。終わったらラーメンでも食いに行こうといつもの笑顔を浮かべた七七に僕は少し安堵した。よかった、いつもの七七だ。さっきのことはもう忘れよう。虫の居所でも悪かったんだろう。僕はそう思い込み、バケツ片手に水汲み場に走った。水汲み場でバケツに水を溜めていると、あたりが少し暗くなってきたのに気づいた。腕時計に目をやればもう6時に近づいていた。時間を意識するとお腹も突然空いてきて、早く終わらせてラーメンを食べたくなった。多分このご褒美に七七がご馳走してくれるだろうから、チャーシュー追加してやろうかななんて考えていた。その時、ねえねえ、後ろで声がした。振り返ると小学生くらいの男の子がいた。うつむいてて顔がよく見えないが、 その子は確実に僕に声をかけていた。
ん？
どうしたの？
僕ね、一人ぼっちなの。
声をかけると男の子はそう言った。迷子になったのかなと僕は思った。何しろそれなりに広い霊園だし、周りは当たり前の墓だらけで見渡す限り同じ風景なのだから、こんな小さい子なら迷子になっても仕方ないだろう。
じゃあお兄ちゃんが一緒に行ってあげるよ。
本当？
うん、きっとママやパパも心配。
そこで僕は息を呑んだ。嬉しそうな声を出して僕を見上げたその子の顔はどう見てもおかしかった。
いな、
人間のものではなかった。顔の半分以上が目なのだ。そしてニタッと大きく口を開けて笑っていた。
一緒に行ってくれるんだよね。
男の子はすごい力で僕を引っ張っていった。恐怖で僕は声も出なかった。必死に振りほどこうとしても男の子の手はそれを許さなかった。
やだ。
やっとの思いで悲鳴を上げると、ぐるんと男の子の顔だけがこちらに向いた。
一緒に行くって言ったたたたたたたよ、で
しわがれた老婆のような声を発しながら、男の子は僕を見た。怖くて怖くて僕は泣き叫んだ。
助けて誰か、助けて、ナナシ。
何度もナナシの名前を呼んだ。情けないくらい声が震えた。このまま死んでしまうのかな、連れて行かれるのかな。
やだ。
涙で前が見えなくなった。その時だった。話せよ。後ろから声がした。待ち望んでいた聞き慣れた声だった。話せ。ナナシはもう一度言った。さっきと同じ冷たい声だった。男の子は凄まじい目でナナシを見ていた。そして顔半分の目から滝のような涙を流すと、
嘘つき
と言って消えた。僕はその場に座り込んだ。ゆっくりとナナシが近づいてくる。大丈夫か？
うん。
ナナシが手を差し伸べてくれたが、僕はその手が取れなかった。あの男の子の嘘つきは僕に向けられたものだった。僕は言ったんだ。一緒に行ってあげるって。男の子が消えた方を見るとお墓があった。そのお墓には干からびたお菓子と枯れた花とすすけたおもちゃがあった。さっきのナナシのいとこの墓のように。
ねえナナシ。
何？
もしナナシが死んだら、ちゃんと花もお菓子も備えるからね。
僕は言った。恐怖とは違う感情で、僕は泣いた。男の子がかわいそうで仕方なかった。すると、ナナシが静かに言った。お前が死んだら、俺は一緒に行ってやるよ。ちゃんと花も置いた後でな。その言葉に余計涙が出た。僕を慰めるための嘘だったとしても、ナナシのその言葉は嬉しかった。
自己満足でもいい。果実なんか咲くはずもない。それでも大切な人の眠る場所に花を置く。それはとても大切なことだと知った。僕らは男の子のお墓に摘んだ花を置いてその場を去った。二人とも何も言わなかった。その日食べたラーメンの味はひどくしょっぱかった。以上、ナナシシリーズ、手向けた花というお話でございました。